あの、グラタモリ見て。
うん。いいね、グラタモリ。
グラタモリ。
いいね。
あの、北海道のサロマ湖。
うん。サロマ湖。
サロマ湖って、日本で3番目大きい湖なんだけ
ど。琵琶湖。なんだっけ、あそこ名前が出てこなかった。
茨城県が誇る。
そうそうそうそう。で、なんだ、サロマ湖なんだ。
うん。
1位がダントツすぎるから。
そうそうそ
う。
う
ん。
で、ほら、サロマ湖ってこう、オホーツク海の名所さ。あれはこうする。
うんうんうん。キスイコだっけ。
うん。
うん。
で、あの、サスっていうさ、
うん。
こう、細長い。
うん。
海と、ね、海と湖を隔てて、
うん。
そう。で、そのサスの長さが、まあ、主に東西。
うん。
ある。25キロある。
うんうん。結構あるね。東西に25キロか。
うん。
ほう。
こっからそっちより遠いよ。
そうだね。東西に25キロ。結構あるね。
うん。
福祉、横浜間で。あるね。25キロ、こう、結構そう、想像してなかったな。結構あるな。
でしょ？
ね。
伊達に3番目ではない、
うん、名乗ってないね、3番目は。
うん。
うん。うん、北海道の中にあるから小さく見えるけど。
そうそうそうそうそう。
そもそもの、基盤というか、土台がでかいから。あれだね。そうね。思いのほかでかかったという印象。うん、でもあのサロマとかさ、そういうのもさ、
うん、
あの元々のアイヌの言葉だったりするわけでしょ？
そうそうそう。
こうあれ。霧のなんとかとかさ、そういう、
マシュー
コ、そういう、それはマシューコだけど、こう、なんだっけ、神々が宿るとかさ、
うん
うん、そういう、こう、なんかね、ネーミングの意味がついてるんだろうけど、
うん、
どれぐらいそういうのってメジャーなのかなと思って、ふと思っちゃった。
ああ。
うん。その、もともとの意味みたいな。
名の由来はアイヌ語のサルオマ、植物のヨシが生える川。
うん、なるほど。もっと単純だった。深読みしすぎたね。そう。ちょっとさ、気になる。そういう。言葉の意味とかさ、語源とかさ、
うん、
これ地図で見るとさ、
うん、
海岸線とさ、
うん、
あれじゃん、砂浜的なあれを想像してるけどさ、
うん、
ちゃんと侵食されないであるわけだよね、多分ね、
うん、
ここもでも結構いろんな面白い、なんだろう、生態系があるんだろうな、多分。
うん。
そしてタモリがこう 地盤についてですよ。断層とか。
そうそうそう。
断層マニア。
すごいよね。
すごいと思う、あの人。必ず、こう、なんだろうな、その、案内してくれるさ、専門家の人がさ、嬉しそうな顔を。
そうそうそうそうそうそう。
させるのすごいよね。そうなんですって言って。絶対それ持ってくるもんな。
よく分かってくれました。
なんとかですよね、とか。あれもでも、ブラタモリの、こう、なんだろう、一つの魅力というか。
そうだね。
あるよね、あれ。やってると見ちゃうな。
そう、見ちゃう。
羽は、うん、裏側見るな。ほんと緩いというかさ、もうなんかこう、あれこそ、あの、何回も見ている映画みたいな感じで、
あ
おたもさんのそういうところをちょっと微笑ましいなとか見ながら見れる、そういろいろ考えなくていい感じでいいよね、あれね。
テンポはね、ゆったりしてていいんだよ。
う
ん、
ゆったりなのよ。あれはいいよ。あの、ニュースの流れでさ、ずっと NHK ついてたりとかするときあるじゃん。ゲストさんがずっと見ててさ。その流れで、こう、チコちゃんに叱られるとかさ。
ああ。
まぁちょっと毛色は違うけどさ。NHK をが流れてる時ってあるじゃん。そうやって見てくる番組の一つだよね、みたいな。結構夜勤の時にそれが起こる。
そうだよね。
確率が高いんだよね。で、こう、なんか後片付けしながら見続けてるっていう。そういう絵が本当に浮かぶ。いつもそんな感じでブラタモリとかその辺のを見てるような気がする。羽尾くんとか。
ああ。
なんだかんだで見ちゃう。
そう。
どう？これかな？気がついてないのか？
そうかな？
また BGM は変わるかいな。
そうなってしまうかな。
どうなんだろう、マスターと赤の会は
どうなんだろうね。あの時々会うのか、 BGM が違うから違うポッドキャストを再生してしまったんではないか。
お返事が来る
わけね。そういう、
あのそのうちね、あのこう BG で、あ、今日のメンツみたいなのが、
そうそうそうそう、
出てくると面白いかもね。そこまで定着していただけると、
タマさんとの二人会とかやりたい。
タマさんとの二人会は音楽ね、探したかな、 BG を。
ああ、結構聞き返して、まあ、編集のためだけど、聞き返して、それから BGM 決める。
ああ、そうかそうかそうか。それに合うやつ。
そうか、そう。結構、あの、今、こう、配信してるソフトが、それのプリセットの BGM、40ぐらいあるんだよ。
そうなんだ。
もっとあると、50、50あると。
どっかでダブってる可能性もあるかもしれないけど。
そこは一応ちゃんとそこはね、あの、このメンツの時は、この BGM ってメモを取ってる。
いやいやいや、そうじゃなくて、そうじゃなくて。よく使ってるやつ。
ああ。
ちょっとしたら。競合する。競合しないけど。
競合するほどね、こう、勢力がないから。
いや。
同じソフトを使ってるんだなっていうのがこう、うん、分かる感じだなっていうふうに。でもまあゆったりとね、のんびりできるといいかなっていう感じ。聞いちゃったかな、自分とまた2人で喋ってんの自分で聞くってなかなかなかなかな、
うん、
なかなかシュールなだなと思って。
そうだね、
うん、ちょっと面白かった、自分で聞いてみなんか下記憶があるなっていう感じがあるのに取りなかったみんな話してバカなこと言ってんなと思って、
まあ、本当どっかでした話みたいなのが結構ね、
うん、
あるんです。
そうだね、
そう、ほんで
うん、
ホタテの養殖が日本一だって。
あそこの湖が、
うん、
こう翡翠だからか、
翡翠っていうかね、
うん、間違ってんの、
あの濃度がね海水に近いんだって。
あ、そう、やっぱ、うん、でもあのなんだろう、つながってるところというかほぼ海なのかな。
だからあの、サスの仕切りがあるんだけど、
うん、
濃度が海水に近い。
で、まあ、早い話、なんかこう、湾みたいになってるってことか。
うん。
で、ほぼ海と。
うん。
で、水、あの波が強くならないから、
そうそうそう、
養殖には適していると。
うん。
ああ、よく、ね、今映像で浮かんで、俺の頭の中で映像で浮かんでるけど、こうクレーンみたいなのでいっぱいこうホタテがくっついた、
ガ
ーッて上がってきて、
ジャジャジャ
ジャジャ、いいねホタテな、また醤油美味しいもんな。
ホタテはねかなり迷うよね。
迷う
調理も、あの、高層パン粉焼き的なさ。
ああ、そうか、そうか、そうか。
あの、オーブンとかグリルとかでさ。
うん、うん、うん。それはさ、それはでもさ、ちょっとさ、やっぱりこう、取ってから時間が少し経ってしまったものに対しての手を加えての。あ、じゃあ、取れ
たら、だから、ね、だから、それをフレッシュなやつでやるんだよ。
で、
やってみたいわけですよ。
っていう贅沢。
そうそうそうそう。
なるほどね。グラタンとかね。
うん。
うん。生でも食べられるやつを熱、火を通して調理をする。
うん、そうそう。
なるほどね。
で、だって出てきた、その、ほら、地元の人。
うん。
好物、ホタテのかき揚げだって。
おー、ほうほうほうほうほうほうほう。いや、かき揚げか。天ぷらの話になっちゃう。天ぷらやっぱうまいじゃん。天ぷらは美味しいじゃん。
なるほどねっていう。
うん。いや、やっぱでも新鮮なやつをさ、半生とかのさ、
うん。
ホタテのフライとかにしたら絶対美味しいよね。
ああ、やばい。やばい。
中身ほぼ刺身なんだよ。
やばい。
絶対やばいよね。
うん。
美味しいはずだよね。っていうか、美味しいとしか思えないよ。絶対に。いいな。
いいな。北海道行きたいな。
行きたいね。
と、タマさんがいないところで行ってみて。
言うっていうね。これオンエアで
聞いていただいて。くしゃみしてるかな。
うん。オンエアで聞いていただいて、あれだね。じゃあ急いで用意しなきゃみたいな感じに煽るってい
う。いいねでも。
ああでもホタテいいな。ああでもそのかき揚げ美味しそうだな。
いいよね。
うん。小柱とかじゃないんだもんね。
そうそうそうそう。
だから昆布柱じゃなくて、あのホタテをちょっと裂いてさ。
うん。でしょ？
かき揚げだった。
もしくは、だからその紐とかも全部入ってたりとかさ。
うん。え、でも。うん。紐入るとちょっと食感変わらん？
いや、変わるけどさ。うん。変わるけど、紐もだってなんかかき揚げにしたら美味しそうじゃないだって。紐は紐だけのか
き揚げ。そうそう。紐は紐だけのかき揚げの方がいい。
でもあえてフライにすると、フライじゃないや、天ぷらとかにするとすごい美味しいとかさ、うん、ありそうじゃない？もう、うん、絶対美味しい食べ方があるんだよ、自
分。あるよね。
絶対あるよ、うん。いやいいな、うわもうホタテ食べましたな。持ってかれるな、ホタテ。そうだな。いや、でもさ、同じようにさ、牡蠣もあるわけじゃん。
うん、
あのこう養殖というかバーッと上がってきた牡蠣はさ、その
まんま行く感じ、
そうまんま行くじゃん、
うん、
ホタテはこうお皿みたいなやつにさ、こういっぱい乗っかってる感じじゃん、牡蠣、
うん、
はもうくっついてこうザーッつって持ち上げ、それこそ持ち上げる感じじゃん、牡蠣、
うん、
は牡蠣でさ、やっぱ生上がったのをそのまま食べる生みたいな。
うん。
あ、マスター大丈夫だっけ？
大丈夫。かなり興奮する
。ああ、よかった。もうイスターと呼ばれる状態でも、カキと呼ばれる状態でも、美味しくいただけるよね。
うん。
よかった。あれ、さ、ちょっと弱いというか、こう、相性悪い人だとさ。
そう。
絶対に来ちゃうじゃん。
あのそういう意味では牡蠣とレバーは同列。
そうね。そうね。
僕は両方好きなんだけど、
うん。
ダメな人はダメだ。
そう。そして、自己責任という言葉がついてしまうという。
ああ、そうそうそうそ
う。うん。美味しいんだよね。生レバーとかね、やばいよね、食べ物の話
で今はね、こう食べられるんです
けど、うん、ごま油ね、ごま油塩で、
うん、
美味しいよね、
うん、
軽く炙って食べよう。なんかあるかね、でもそういう食べ物、自己責任、
みんなそうか。まあね。
みんなそうか。
割と会計はね、
多い。会計はあるよね。うん、まあやっぱ寄生虫だったりとか、そういう蓄積のあれだったりとかするんだろうけど。やっぱさ、美味しいよね。
うん。
いらんよね。食べ物の話を世の中にするの。
ね、こう。日付が変わったあたり、
変わったあたりで、ほんと、こういうものの話ね、美味しいんだけどな。最近マスターハマってる食べ物とかある？オートミール以外でハマってない。
あれはハマってはいないよ。コーサーの時に食べてるけど、
それだけない
んだ。2、3日開けたからね。2、3日に1回ぐらい食べてる。でもさ、こう、いや、うん、もうそのまま、あの、小鍋で、3、4倍の水で、そのまま食べ
る。目的は消費するという目的のもと食べる。
いや、でもなんか慣れてきたよ。
慣れてきた？
慣れてきた。
うん、美味しさすら感じてきたらやばいかもしれないけど。
まあ、悪くないんじゃない？
悪くなくなってきてる。
あの、そう。なんだろう、主食として食べようとは思わないけど、それこそこれぐらいの時間に、うん、あの、まあ、ちょっとお腹が空いたな、みたいな時に食べるには、うんうん、あ、これはいいかもしれない。
それは、あの、味付け的には
何も味付けない。
味はするの？
味っていうか、だからその、 なんだろう、麦系の匂いはする。
おお、そこそこそこ、そういう味、うん、ほのかな味というか、まあ何か
味自体は、味自体はちょっと甘みになるかなっていう。
そこそこ、うん、じゃあまあ面白いかな。
うん、
いやでもちょっと焼いて、あれしようか。これもオートミール。ちょっと一手間加えたいな。
多分そこからさらに、そうやってこう、
うん、
水から炊いたような感じの状態で、一手間かけて、なんかまた焼くとかすると、
うん、
いいかもしれない。
うん、だからホットケーキ的な、この間も話したけど、あれかな。もともとだからやっぱりその、好みとして、お米でもそうだけど、おかゆって好きではないから、そういう、こう、ドロッとした状態のものを食すのがあまり得意ではないので、ちょっと焼いてこう、なんだろうな、スナック的な感じにしたいのか、
うん。
っていうところはあるかな。
ああ、でもクタクタなのは平気だからな。それこそコーンフレーク。
うん。クタクタなんでしょう。
うん。
よい、表面にミルクがコーティングされてるぐらいで食べたい。
でしょ。
うん。そう、クタクタね。
うん。
クタクタで許されるのは白菜とネギぐらいだと思うんだけど。
それ全然ジャンル違うじゃん。
ものが違う。そのおかゆ、そうか、おじや。おじや、あ、おじやは大丈夫かな。
うん。
そうね、あ、そうか、じゃあ、俺もオートミールチャレンジしてみようかな。遅ればせながら。ええ、違う。オートミールの話じゃないよ。ハマってる食事。
なんかあれ最近手間をかけてないんですね。
うんうん。
ちょっと参加したよ。
仕事忙しいんじゃない？
うん。そうなの、ね。なんかあんまり時間をかけて作るよりは。だったらなんかちょっと美味しいものを食べたいなと思ったら、じゃあ、そばでも食べに行けばいいかって。
そばね。
そば焼いてばいいかとかってなっちゃう。
でもあったかいそばなんだな、まずだな。そうなんだね。うん、森そば進行があるかな。
あれだよね、こう。冷たい蕎麦は、時間が経つと乾くっていうのがあるじゃん。あったかい蕎麦は時間が経つと伸びるっていうのがあるじゃん。だからどっちもなんか、やっぱこう、時間との勝負だよね。
いや、そうだけど。うん、そうだね。そうだね、時間との勝負は、蕎麦はね、フレッシュな状態で食べなきゃいけない。ファストフード。もともと日本のファストフードだから。ね、そば。そば、寿司、ファストフードはね。
うん。
もともとは。そばな、美味しいの食べてないな、おそば。そう、なんだろう、出先に行ってさ。
うん。
こう、地のさ、こう、山菜とかさ、天ぷらとかさ。の野菜の天ぷらとかと食すそば、冷たいそば、
うん、
一番贅沢だと思うんだけどそれこそだってさ、あんなさ、ちょっとの身からし、ちょっとの粉しか取れないさ、
うん、
あのそばをさ、
うん、
同じく、まあ、もうそれよりはちょっと取れやすいさ、
うん、
小麦と一緒にさ、粉にしてさ、練って、そばという形にして、食すんだよ。こういうことを言ってる時点でめんどくせえなって感じなんだけど。
まあまあ。
美味しいやん。まあ、だしもそうだけど、だしから取ってさ、手がかかるわけじゃん。そばって言ったら結論みたいな、
あ、だしで思い出した。この間休みの日に、もう昆布がないから昆布を買おうと思って、市場に行って、花沢の、どうせ使うしと思って、何をちまったか 500g、
でかいやつ。
いや、なんかね、今回買ったのはね、結構大当たり。よく出汁出るんだもん。
出してくれる。
昆布。なんかね、何本かに1本ね、そういうやつがいくんだよ。
ま
あ、1本がさ、だから、もう、長いかな。長いのこう、4つぐらいに切る。切って、で、ジップロックにある程度まとめて、こう、小分けにしとくわけですよ。何本かに行ったのに当たりのやつがいるんだよ。
当たりがいるんだ。それさ、はい。
こう、鍋に入れとくじゃない。入れて置いとくじゃない、30分ぐらい。でね、明らかにね、色の出方とかね。
はいはいはい。
こう、その状態での、こう、粘度が違う。
あ、
水の
目視によるグルタミン酸の、
そう
見えるかのようだみたいな。あ、そう、それでもさ、いや、今言おうと思ったのはさ、昆布ってさ、思いのほか長いじゃん。
長い。
ちゃんとこう、なんだろう、あの、昆布を作るためにこうさ、おばちゃまたちがさ、周りのさ、砂浜というか、左のこう海岸でさ、こう昆布を伸ばしてみたいな、乾かしての、あの、高級なやつ。だとさ、思いのほか長いけどさ、それをこう袋に入れたときにさ、それがどの部類だと、その今マスターが言ったような状況になるのかねっていう、こう、場所とかもあんのかなと。
こう、なんか根元に近いとか先に近いとか。
先がいいとか真ん中がいいとかさ。
ああ、でもあるのかもね。
ちゃんとその、ね、出汁を取るっていうところの、こう、学問だったりとかするところだったらさ。どっちかって言ったら根元に近い方がいいよみたいな、こう、教え方ってあるとは思うんだけど。知り得ない情報じゃん。そうやって。言えなくはないけど。知ろうとしてない。キャッチしに行こうとしてないだけだけど。絶対あるよね、多分。
何本か。備え子なんだ。一般的に、常識としてある話じゃないの？
流通している情報ではないから
。流通。
いや、昆布はだって根元にかけるよみたいな、ないじゃん。
そうね。
流通してないやん。
ああ、さ、今度ちょっとあげるよ。使い切んないから。
当然使うからってやってきたのに。あれでもさ、昆布ってさ、瓶でもなんでもさ、こう冷蔵庫に入れて、あの、水に浸しとけばさ、出汁が出てちょっと簡単に使いやすいじゃん。で、あんまりやっちゃうとこう白く濁っちゃうけどさ、早め早めに使っていかなきゃいけないけど、結構便利に使えるじゃん。いやー、美味しい出汁はいいよね。心が静まるよね。
心が静まる？
なんかこう、おすましのさ、こう、出汁の香りだけでなんかこう、スーッとこう、落ちていかない。
あ、そうね。心が静まる前に、体がちょっと緩むっていうかさ、力が抜けるっていうかさ、 そっちが先な気がする。
あ、そう、
うん、それがあってからのこう心が静まる、
静まる感じ、うん、肉体が先かマスターどっちか、
うん、
うん、なんだろうね、不思議だよね、足って、足が不思議なのか俺の体がおかしいのか。ああそうか、でもそういうのはあれか、簡単に表現しちゃったけどそういうことなのかな。ふーってなる、力が抜ける、そうだね、
うん、
あーでもあれだな、まず匂うもんな、香りで味を嗅ぐと多分それが気持ちに行くから、それをしてからの体に入れてフーってなるのかもしれない。
ああ。
うん。俺はそっちかも。感じ方がちょっとずつ違う、面白い。
うん。
うん。
だから僕は匂いを嗅いで、で、体のリラックスが先に来る。
ああ、そうか。そうか。
細切れに考えていくと、
うん、
そっちの順番。
ああ、そうか、面白い。俺は多分、そうだね、多分気持ちがこう、動いてたものが、ずーっと、はぁ、落ち着く。で、飲んで、で、力がはぁ、かな。うん、うん、そっちかな。植物性の出汁だから本部だと、
なんかその点あれかも、温泉に近いかもしれない。
ああ、なるほど、温泉ね、温泉は、
温泉は、温泉も匂いだなこれ、やっぱり
香りから来るな。
けどさ、匂わない先輩、そんなに。
そうか。いや、そこの香りってない、でも、
多少は。うん。
単純性。
うん。
そして、その中に、あ、塩素が香って。
そうそうそう。だから、あんまり、なんだろう、こう、匂いのしない温泉っていうのは、本当に、循環じゃないところじゃないと分かんない。
そうそうそうそう、まず塩素の匂いが先に立ってたらもう、あ、循環だなっていうのは分かる。
そうそうそうそうそう。
うん。それはもうしょうがないわけじゃん。
うんうん。
うん。だけど、もっとさ、こう、なんだろう、源泉に近いところだって、やっぱどうしても、硫黄の香りだったりとかさ、そういう、石の、鉱物の匂いとかさ、そういうのあったりするじゃん。
うん。
そこまでこう、なんだろう、あんまり匂いを感じたりしない、こう受動体の話だからあれなんだけど。
いや、なんかそれはなんだろう、温泉の匂いっていうか、こうその温泉場の匂いじゃないって思った。
もう、あーんとね。ともちょっと違うかな。なんか、うん。
それをなんか。大浴場とかさ、露天のところに行った時の匂いって。
いや、あのね、でかいところのさ、浴場、大浴場とかだと、やっぱり塩素の匂いが先に立ってたりするじゃん。
あ、まあね。
うん。うん。いや、露天の方が少しそういう匂いがするかな。源泉が流れてきてるところだったら、より、
あ、まあまあ、それはね、
うん、っていうのはあるかなと思ったけど、いや、そういう匂いが逆にする温泉の方がやっぱ高いじゃん。高いというかさ、効能の気持ちが高いじゃん。効能がありそうな気持ちが高くなる。
気持ち的な効能がね。
プラセボ的なね。効いてるか、みたいな。そういうの大事だと思うんだけど。
大事、大事。
うん。それはやっぱなんかあるかな。だから、 入ったことによって力が抜けるよりは、なんかこう、その匂いでなんか効いた感じがして、あ、ふーっとな、落ちる感じ、うん、してからのリラックスかなと思って。リラックス感だな、これ、リラックス論だな。そうね、でも、マスター温泉好きだもんね。お湯好きだよね。お風呂。すぐ暑くなっちゃうな。あと。
僕も暑くなる。
まあそう。そうね。それもう、サラサラの浴衣着て、もう、布団に入りたい。ね、ない？そういうの。
できれば寝る前にもう一回入るって。
もう一回入りたい。もう汗ひいた状態でもうすぐ寝たい。汗ひいたって余韻を楽しみたい。
結構長く入るじゃん。
うん、
僕は、
うん、
だからそういう意味ではもう熱が残ってる
ね。ああ、俺はでもね、やっぱね、汗だらだらにかくと寝づらいじゃん。
うん、
なので、こう、パッと、あったまって、パッと、汗が引いて、さっと寝るっていう。うん、で、朝起きたら、浴衣が、浴衣で体に身につけてるのが帯の部分だけとか、いう状況になってたりとかするんだけどね。そんなの誰も想像したくないけどね。いやー、温泉もね、いいよね。天ぷら、天ぷらと入って、また天ぷらに戻る。温泉ね、温泉行こう。リラックスしたいな。何にも考えないで。
そう。
なんか考えたい？
無理。
あ、そう。うん、何を考えてんの？
いや、まあその時々で全然違う。
うん。
なんか温泉入ってはーってなって、多分1、2分すると思考のスイッチが切り替わるんだ。
うん。そうなの？
うん、
へえ、面白い。だって、そこから離れるためにその温泉っていうものじゃないんだけど、じゃなく、こう、なんだろう、その気持ちをリセットして、新しい考えであったりとか、それ今までちょっと違う方向だったアプローチができる、
うん、
アイテムとしての温泉みたいな感じ。
いや、まあ別にそれを狙ってるわけじゃないけど、
うん、結構そういうことになりがち。
うん、結果としてそうなる
よね。うん、
なんだろう、日常の思考とはちょっと違う、
うん、
位置から考えられたりとか、なんか何かが出てきます。
おお、
なんかそれは温泉に限らず入浴っていう行為、浴槽に浸かるっていう行為自体が多分トリガーだと思うんだよね。
そうか。面白い。そうなんだ。
うん、
いろいろ思いが巡るわけだ、考えが。
うん、
面白いな。
だいたいすぐ忘れる。
ダメじゃん。ダメじゃん。
なんだったっけな。
さっきいいの浮かんだ気がするけど、みたいな。
いや、浮かんだんだよ。
うん。
大したことがない、大したことがない方が覚えてんだよね。
うん。老いとともに流れていっちゃう。
ああ
、そう。
で、そう、結局、それで何かの思考があって、どこかで違う、こう、事柄を考え始める。
うんうんうんうんうん、
何か何かに紐づいた違うことを考える。
うんうん、
うん、それがこう層になって積み重なっていくから、
はい、
一応最後の方は覚えてる。
うん。
だけど最初の方は、
うん、なぜここに至ったのかが出てこないっていう。
最初の方は覚えてても、真ん中ら辺の層は全く
分からない。はいはいはいはいはい。つながりが見出せなくなってくるん
ですよ。そうそうそう。
思い出せないというか。ダメじゃん。
なんだっけ。ダメじゃないよ。
まあ、それはね、結果としてそのこういろいろ巡ってこれがちょっとこうリラックスにつながったとか、あ、まあなんとかなりそうだなみたいな感じにつながれば全然いいんだけど、
うん、
いやそれを覚えてればもっとこう効率的にいいんじゃねえのみたいな。
全体的にもそういう時ってあんまりネガティブになってないから、
うんうんうん、そうね、
まあそのポジティブなメンタルが残るだけでもいいわけです。
ああそうね、うん、切り替えにはなれない、うん、リフレッシュというあのプライセレスなものが残ったみたいな、
うん、なんか欲張って覚えとこうって思うと広がらないんだね。
ああそうね、欲が出ちゃうとね、
うん、
固執しちゃうかな、
うん、
ね、いやでもいいね。そうね、でも朝みたいにこうのんびりお風呂入りたいけどすぐ暑くなっちゃうんだよな。思い巡らしてたら残っていっちゃう。いいな、でもできるといいな。
結構半身浴的な感じだよ。
うん、いや、半身浴でも熱くなっちゃうよ。
それは体の姿勢の違いだと思う。
そう、多分ね。うん。それもしょうがない。もう作りの違いだから。だから俺は、それって今マスターが言ったみたいなあれだと、多分、単純作業をすることだと思う。手を動かし続ける。
うん、
だから例えば、一番わかりやすいけど、俺がわかりやすいけど、みんなに伝えづらいのは、革のお財布だったりとか、
うん、
長い距離を、距離編む、作業があるんだけど、
うん、
それをやっている単純作業の時は、いろんなことを考えながら、思考が浮かんでは消え、浮かんでは消え、次のことを考えつつ、別のことを考えつつみたいな、行ったり来たりしながら、やってることが多いかな。そのマスターの温泉に近い感じかもしれない。そういうのは好きかも。そういう状況でやるの。状況としては違
う
かな。ゾーンに入るあれが違うんだよね、多分思考のゾーンというか身にはならないかもしれないけど、いうのは、
まあ、かといって別にそれを求めて
そうなのよ
使うわけじゃない。
そうなのよ、だから目的と手段の話だろ、副産物的なものだよね。
そうそうそう、
うん、そうだね、
おまけで、
おまけおまけ。で、それでちょっとこう、こんなところでちょっとそんな話ができたら面白いからみたいなぐらいな、
うん、
本当に副産物的なところですね。
うん、
ね、何の話からこうなったんだっけ。
昆布。
昆布だ。
昆布。
昆布だ。そうだよ。どういう風に、あれだ、入り方が違うっていう話だ。
そうそうそう。
気持ちが落ち着くのと、体が落ち着くのと。
うん、
昆布だ。そう。 だからいいのは本当にいいからな。
ちょうどいいやつ。昆布だね、今日。
昆布だね、昆布の回だね。昆布回。昆布。うん、昆布。
こらこら。
ダメだよ、そういうわけで。いや、でも昆布大きいよね。あ、佃煮になってたらもういいし。
あ、この間それで、あの、かつお節とかふりかけつけた。
ああ、いいね。いいね。手間かけてるね。
いりごま入れて。
ああ、いいね。
結構あれ、作ると分かんない醤油使うなっていうね。
作る。使う、使う。砂糖も使うしね。うん。
あ、これダメだわ。それ全部ダメだわ。
ご飯使う。
半分でやるだけで。半分の1枚でやるだけで。うん。
いやー、佃煮とか大変だもんね。量が。そうと醤油の量はね、美味しいんだよね。でもね、ご飯によく合うよ。ということで昆布会でした。
ということで今週はこの辺で、
はい、ごちそうさまでした。
はい、ありがとうございます。